ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは、武田邦彦です。今日はですね、我々人生って考えてるんでしょうかね。考えてるっていや、考えてるんですが、毎日の煩わしさにとらわれますしね。それから、大体自分でぼやっと人生っていうのを考えてるような気がしておりますが、それはいわば我々が小説とか物語とか、おばあさん、おじいさん、そういう人たちを見てなんとなく感じている、人生っていうのをそのままぼーっとして送ってると言えないこともないんですね。それから人生ってやっぱり自分の人生だけじゃなくて他人の人生も一緒に考えるってことが、非常に大切ですね。お母さんもちろん子供の人生って考えながら育てるんですが、若い男性なんてわがままでね、自分の人生しか考えてないよ、なんてのがいるわけですが。まず第1回は女性の人生ですが、女性の人生はもう大きく家庭電化製品によって変わったんです。特に洗濯機ですね。もちろん冷蔵庫もそうで、冷蔵庫がない時代っていうのは、買い物カゴで行かなきゃいけないんですよ。1日2回ぐらい行かなきゃいけないですね。だって魚とかね、そういうものを食べようと思ったら、それ金持ちはね、魚とかそういうのは魚屋さんが持ってくるってことありますが、庶民は魚屋さんまで買いに行くということが普通でしたね。魚屋さんでも冷蔵庫に入っておりませんから、氷の中につけてありましたね。だから赤痢とか、チフスなんか多かったんですけどね。一番だけど大きいのはやっぱり洗濯機ですよ。で、ここにたらいね。たらいと洗濯板で洗濯して、これが普通ですね。固形石鹸でゴシゴシやるんですよ。いや、こんな力仕事は男がやったらいいじゃないか。そうはいかないんです。その当時男はですね、ツルハシを振るってたんですよ。横にツルハシがありますけど、ツルハシを振るのはやっぱり男しかできないんですよ。筋肉上。で、ツルハシを朝から晩まで男は振るわないと生活ができなかったんですね。生産性が低かったから。だからどうしても洗濯くらいになると女性になるんですね。だけど女性がやると肌がね、皮膚が柔らかいので、もう赤切れで大変でしたね。この洗濯の写真はね、現代の写真ですから、肌が綺麗な、手の綺麗な女の人がやってますけど、そんなもんじゃなかったんですよ。ガチガチでゴソゴソしてましたね。中学校ぐらいの女の子でも洗濯の手伝いさせられましたから、私の記憶では私の中学校の時の同級生の女の子なんか冬になるとね、もう日々、赤切れで手が真っ赤に切れ傷が赤切れのね手だったですね。それが一気に、楽になりました。ですから僕はね、この頃男女っていうのがなんかいがみ合うことがいいように思ってる人が多いんですけど、やっぱり助け合って褒め合っていくのが本当ですからね。やっぱり女性の方も少し軟化して、技術者の方ありがとうございました。洗濯機を発明していただいて、我々女性は本当に助かりましたと、いうふうに言ってもらいたいですね。ツルハシもそうですね。アクチュエーターとか動力源ができて、男も異常な筋肉労働から解放されたわけですが、やっぱり女性が解放された一番大きいのは洗濯機でしょうね。あんな簡単なね、ドラムに、衣服を入れて、洗剤を入れてガサガサと回すっていうことも、なんでそれまでできなかったのっつったら、やっぱりモーターもなかった、制御もできない、衣服が少し偏った時の修正もできない、いい洗剤もないっていう状態だったんですよ。技術っていうのはですね、総合的に作るのが非常に大変なんですね。とにかく、洗濯機というものは、女性の人生にとってものすごく神様みたいなもんですよ。ぜひ女性の方で心ある方はですね、神棚に洗濯機のおもちゃかなんか乗せて拝んでほしいですね。技術者としての私はそう思います。そしたら技術者もやりがいがありますよ。なんか家電製品作ったら、女性が職場に出てきて男を怒鳴りつけるっていうようなことになっちゃったもんですからね。やっぱり男性としてもちょっとこう胸に一物あるんですよね。それがやっぱり悪い結果になりますから、お互いに褒め合うということが大切ですね。とにかく、私の今日言いたいことは、家電語って書きましたけど、本当は電気洗濯機語と書いてもいいぐらいなんですが、女性の生き方が3つになりました。お母さん、それから職業婦人。ここで職業婦人という少し古い言い方をしたのは、ちょっと理由があります。 それから独身女性。いずれもですね、成立するようになったんですね。それまでは、まず独身女性っていません。なんでいないかったら、やっていけないんですよ。暮らしていけないんですね。男もそれはそうなんですが、男もつる足を振るいながら選択するってわけにいかないんでね。男女愛協力して人生を送らざるを得なかった。だから、お母さんか女中さんか、まあ、ちょっと言いにくいんですけれども、まあ、なんかいかがわしい職業。この三つぐらいしか女性の選択権ってなかったんですね。だから、それはね、家電製品後はですね、女性はお母さんを選ぶか、職業婦人を選ぶか、それとも、独身女性になるかですね。独身女性っていうのも考え方として非常にいいんですね。それまでは女性はもう結婚してっていうのは当たり前だったんですけど、まあ、独身でも人生を送ることができる。幸福な人生もあるいは送ることができる。難しいですけどね。それは物理的には絶対できますが、寂しいとかね、家族がいないとかいうのは、かなり女性にとっては、まあ精神的に辛いこともありますんでね。人間は精神の、ね、まあ心の動物だという点では、まあ独身女性、若干の問題は今でもあります。これは独身女性で幸福であるという状態はどういう状態かっていうことをかなりよく研究しなきゃいけないと思いますね。まあ、いずれにしても、そこでお母さんと職業婦人とどっちがいいかと。これは難しいんですね。職業男性というのはなぜ言わないのかっていうと、これはですね、現在の職業が男性の職業としてできてるからなんですよ。単に。これは別に、女性と男性と分けてるわけじゃないんです。区別してるわけじゃないんですね。現在の職業が男性でできて、そこに女性が入ってきたということでですね、まあ、女性としては職業をするのに非常に具合が悪いわけですね。現在でもこの家電製品が完成し、女性が外で働けるようになった以降も、まあ、女性の時給ですね、賃金です。時給が男性の2分の1であるということは何を意味してるかっていうと、それは一つには男性の職場に女性が入ってきたっていうことと、それから子供を産んだり育ったりするハンディがあるって、この二つでですね、まあ二分の一になっちゃうわけです。これは元から悪辣な人がいてですね、計画的にやったことですから、これよく分かってなきゃいけませんね。女性が洗濯機を作った人は純粋に洗濯機作ったんですが、洗濯機を作って女性が職場に入ってきたら、まず男性の職場に入ってくるんだし、だから補助的な仕事しかできないってことですね。それから、ハンディがあるから、やっぱりパッテンがつくということで、安い労働力を取るということで、作戦的にやったっていう意味があるんですね。ですから、政府の女性で、働く女性のことを輝ける女性なんつってる人は、胸に一物あるんですよ。まあ、こう言って同じ女だけど騙してやろうっていう気持ちがあるんですね。まあ、それに引っかかった人ずいぶんいます。それはね、お母さんで子供を育てるのと、それから職場で補助的な仕事をさせられてね、受付嬢とか、それから経理のつまらない帳面をつけるとか、記録をするとか、まあそういうものはね、お茶出しっていうのは最初あったんですけど、ペットボトルの普及によってなくなりましたね。まあ、ペットボトルが出てきたときに、なんだこんなもの、環境に悪いじゃないかっていうのは、裕福な男性に限ったんですね。女性としては、ペットボトルの、出現っていうのは非常に良かったんです。私その頃ね、1990年頃ですね、ペットボトルの排斥運動が起きたときに、いや、女性の労働を考えれば、ペットボトルという、お茶のペットボトルの方が非常にいいもんだって言ったんですけど、皆さん受け入れられなかったですね。それから缶ビールなんかもそうですね。あの頃缶ビールも排斥しようっていう運動があったんですけど、私はね、女性が自由にビールを飲むためにはやっぱりスーパーで缶ビールを買ってきて、それで独身女性がマンションで飲むということができるようになるのが大切で、それまでは重たいビール瓶のケースを酒屋に頼んで、酒屋がその自宅の前に、玄関の前に置いときましたからね。そんなの女性がしたら、あの頃後ろ指を刺される時代でした。今でも危ないですね。危ないっていうのは、その女性のマンションの玄関の前に毎週毎週20ケースのビールの瓶なんかの置いてあったらね、やっぱりいろいろ言われます。そういう点では、まあ、技術の進歩というのが自由な女性の 職業だとか、それからビールを飲むとか、そういうことを自由にしたということで、本当に立派だと思います。技術の進歩を評価してください。女性の皆さんもですね。技術はほとんど男性がやりますが、女性のためにも骨身を惜しまず、女性のための技術をやっておりますからね。そこは理解していただきたいと思います。まあ、いずれにしても今日は第1回なんですが、それではお母さんと職業婦人と独身女性と、一体幸福度はどうなるのか。女性の今後はどういう仕事、どういう人生を送るべきかというのは3回ぐらいに分けて、年齢もありますからね。お話をして、まあ、いろいろ女性の方と考えていきたいというふうに思います。まあ、この写真にはね、お母さんが女の子供と抱いてるの本当に微笑ましいですね。お母さんも女の子供も二人とも幸福になってほしいと僕思うんですね。まあ、それには社会、技術、考え方、まあ、どういうふうにしたらいいか。輝く女性って嘘をついて女性を騙して、辛い人生を送らせるっていう現在のやり方ですね。金だけという現在のやり方、これを排斥したいですね。幕末にフランス人でですね、日本にはいろいろな欠点があるが、この民族だけは、地上からなくならないでほしい。なぜならば、好奇だからだと。貧乏だけど好奇だからだと言ってるんですね。人間は金ではありません。したがって、そういう道をちゃんと示す必要があると思います。